話などをわりあいと話しています。佐山です。
宮山です。
高です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、準レギュラーのレゴちゃんです。
よいしょー。久しぶりだよね。
デジャブ。
髪切ったみたいな。確かに髪切った、うん、はい。ということで、あと、すな、ラジオ時ではですね、お便りや、相談の、ですね、メールを募集しております。何かありましたら、ぜひですね、ラジオ時までお便りくださいということで。
お願いします。
はい、お願いします。はい。はい、ということで、今回はですね、久々ちょっと、レゴが来たんで、僕ね、レゴがね、来た時にね、前からやりたかった企画をずっとこれを温めて、これ2、3人目前ぐらいから。
2、3人目前
?2、3年前。すいません。2、3年前から、やりたいやりたいって出してたんですけど、なかなかこう、あんま賛同得られなかったんですけど、ちょっと今回、ぜひやろうということで、ちょっと、持ち込んでみました。
はい、
というのが、いわゆる今回ね、映画を見ます。で、以前やりましたって、今までヤンキー映画で、ヤンキー
途中で断念したって、
ね、断念した
もう見てられんってやめちゃったやつ、
クローズゼロが途中で見られるのでドキュメンタリー映画とかなんかいろいろね、この映画の中から見てみようみたいな企画やってみました。
今んとこあんまりうまくいってない企画
どうですかね。まあ確かにヤンキーはね、もうあれ心が折れちゃったけど、うん、今回は、はい、僕ね、ちょっとね、恋愛映画、
はい、
てか恋愛映画、実は前やったんですけど、はい、春さんが来た時にね、レゴも行って、うんうん、恋愛映画見ましたけど、うん、ちょっとね、そこから一歩進んだ恋愛映画をちょっと今回、
一歩進んだ、
はい、
続編
どっちに進むの。
さあ、どっちでしょうか、はい、というのはですね、
こうい
いですか、
はい、
恋愛映画ね、要は今、あの時も、まあ、そもそもあの時になんで恋愛特集やろうって言ったらね、タカさんが、まあ、そういう恋バナをしたいと、
うん
ね、でじゃあ恋バナ企画を考えてね、ロッカーズとかね、タカさんがあの時来れなくてね、
ああそうだね、
みたいな、
行けなかったんだ、
ね、あったけど、でもまあ、結局、まあ、タカさんが結構その恋バナしたいパワーがあったからさ、うん、今まで結構さ、ジェーン・スーさんのね、
うん、
やつあって、うん、その要はどうやったら彼女を口説き落とせるのかみたいなさ、
はい、
そういうことやったじゃないですか。で、まあ、そういう、なんつうの、独身男とか独身女がみんなこうさ恋愛をさ、そのなんていうか、ゴールが結婚で、最終ゴールが結婚だったら、はいはい、そこまでの若者のなんていうかこう恋愛パワーみたいなさ、恋愛トークをしてたんですけど、
あ、確かにそうですね、
うん、俺ね、もうね、この年になってね、そういう話するのがちょっと辛くなってきてね。
あ、うん、確かに、
もうかなり縁遠い話になってしまって、タカさんはすごく 100% 今でもブンブンエンジン吹かしてんだけど、
ね、まだそこゴール探してるもんね。
そうい
やいや、なんでゴール探してるの、いくつゴールがある
の。俺ももうだいぶね、ちょっとね、縁遠いなって感じがしてきてるんですよ。で、ただね、我々にだってできる話があってね、設立な話があるわけですよ。これが今回やるのは恋愛なんだけど、夫婦のテーマに映画を見ようじゃないかというとこなんですよね、
はいはい、
で
我々全員結婚しますからね。
そうですね、そう、めでたく、
はい、
今回レゴもね、結婚されて
今回
全員既婚者になりましたね、はい、既婚者ならではのみんなのこう話をね、はい、しようということで選んできたのが今回、まあ、夫婦映画みたいなところをちょっと選んできました。で、その中でちょっと3本ね、ちょっと僕が前々からね、聞いたってる映画があったので、はい、ちょっとこれを1本1本ご紹介していきたいと思います、
はい、
で、まず1本目がですね、これですね、レボリューショナリーロード燃え尽きるまで、うん、という映画です、
はい
はい、これはですね、2008年のイギリス・アメリカ映画ということで、主演がレオナルド・ディカプリオと、
はい、
ケイト・ウィンスレット、
はい、
この2人知ってます。
え、レオナルド・ディカプリオ知ってますかって質問ですか。
じゃなくて、この2人の組み合わせ、わかります、わかりませんか。
タイタニック、はい、
そうなんですよ、これタイタニックの、
はい、
ペアが11年ぶりか、うん、11年ぶりに、共演したっていう、ね、
え、生きてたの、あの時、レオ・デカプリオ。
誰誰ごちゃになってるよ。え、続編じゃないでしょ。
続編じゃないんだけど、これね、続編じゃねえのみたいな感じの雰囲気が出てる映画なんですよ。これは、つまりこの2人が あの夫婦になって、その夫婦の夢や葛藤を描いた人間ドラマということで、はい、ちょっと話題になった映画なんですよね。はい、で、あの監督は007スカイフォールとかアメリカンビューティーのサム・メンデスですね、あの、まあ、巨匠ですよね。で、あの話なんですけども、1950年代のアメリカの話で、あの、まあ、いわゆるその頃ってさ、アメリカがまあなんで今一番いい時代みたいな感じで言われた、結構景気が良くてさ、で、あの、まあ、この二人も結構 そこそこいい生活してるのに、郊外 の, こうあ の, レそのそれこそレボリューショナリーロードっていうね、うん、あの通りがある、いわゆるそのなんて縦売りの住宅がいっぱいあってさ、うん、こういいなんか感じ、うん、アメリカノリもこう本当あのなんていうの、体現したみたいなこう家に住んでるようなね、うん、まあ、感じの夫婦で、
まあまあ、世界大戦も終わってベトナム戦争はまだ始まってなくて、
そうそうそうそう、
なんとなく平和でこれから街世の中作っていくぞみたいな
そうそうそうそう、
ちょっと我々の親とかの世代ですよね、あの生まれてる
親よりちょっと前かな、うん、親の一個前の世代で、まあ、子供もいて、まあ、旦那さんのね、このディカプリオは、まあ、フランクでやってくれたんだけど、まあ、ニューヨークの一流企業に勤めてて、で奥さんは専業主婦をやってるという感じなんですよ、はい、でなんですけども、だんだんこの二人がですね、マンネリ化してですね、だんだん不安を募らせて、だんだん溝が深まっていくような感じの話の展開になってくるんですよね。これなんでかって言ったらですね、奥さんは、まあ、もうやっぱ専業主婦やってるんですけど、なんで専業主婦なんかしなきゃいけないんだよみたいな感じで、だんだんちょっとこう、生活に不満が出てきたりしてて、はい、で、まあ、私もこんなね、専業主婦ばっかりやって何のために生きてるのかしらみたいな。で、まあ、みたいな、だんだん不満が募ってくるわけよ。そうしたら、もうリガトリオが、ね、まあ、その奥さん見て、お前何機嫌悪くなってんだよみたいな。
その急に柄悪い
な。悪悪いなって話なんだけど、その要は奥さんはね、専業主婦なんだから、家帰ったらね、旦那のことね、エゴで、ね、迎えてくれるのがね、奥さんじゃねえのかよみたいな感じでぶち切れたりして、なんかこう、すごい険悪な雰囲気になっていくのよ。うん、で、そうしたらもう、ちょっと一旦まあ、その夫婦喧嘩するんだけど、もう奥さんがもうこんなね、もう、一応こんな風に住んでるけど、夫婦関係こんな感じなんだから、もうこの生活やめましょうと、
はい、
もう人生一回ね、もうリセットしましょうっつって、
はい、
でどうすんのっつったら、パリに移住しようって、
はい、
パリに移住してね、もうやりたいことね、あなたね、本当にサラリーマンやりたいのっつって、もう一回ね、なんかこう人生入れ直してね、仕切り直しましょうよみたいな。
ちょっと待って、それでいくともう見なくてください。その流度で言ったら俺もうこの映画もう見たことになるよ。
これね、これね。これね、まだ物語の触りだから。
え、マジで
もうっていうところで、計画、で、こういうふうに計画がね、奥さんがこう推進しようとするんだけど、そうすると旦那さん、そのね、旦那の方がね、もう、いざ計画が推進しようと思ったら、なんか、え、本当にやんのみたいな感じで、なんかやんなって言うんだよ。
バリバリ食べ
始める。この話どこですか。まあみたいな感じでちょっと夫婦がちょっとなんかだんだん険悪になってくる様子が出てくるんだけど、でまあそこにこういきなりなんかね、こう隣の家にね、なんかね精神患者の子供がいて、でその人がなんていうかな、まあ結構いい年なんだけど、なんか思ったこと全部言っちゃう感じみたいな、こうなんか恵比寿さんみたいな感じの人で、でなんかこういきなりこうなどうした、
これ絶対触りじゃないだろ。
いや触り、マジで触り。
で、だとしたらまとめ能力なさすぎる。もうちょっとまとめてくれよ。
そうじゃあここまででもいいよ。
オブラートに包んで
間違いなく俺2ヶ月後ぐらいにこの映画のなんか話されたら、まあ見たよって言える。
あ、そう。
おう、
そうっすか。
もうちょっとなんかこう、うん、あれだよ、
見てみたいって
、見てみたいって。
じゃあまあ、
結構満足しちゃうから、
あ、そう、
試食なのにご飯とおかずも大盛りみたいな。
まあここまででかなりと言っても物語にまだ触りの部分なんだけど、まあでもまあ目をようこんな感じの映画ですよ。じゃあ
はい、
はいはい、
ってのが1本目ですね、
はい、
でもう1個が、これですね、ブルーバレンタインという映画で、これ2010年に公開したアメリカの映画なんですけど、
はい、
これね、主演がライアン・ゴズリングっていうね、
はい、
知ってます？
知らない
です。
知らないですか？この人なんですけど、
白人ですね。
そうですね。
この人ね、この映画、
ララランド、
そうの主演だった人なんですよ。
はい、
だから今度あのブレードランナーとかにもね主演するっていう、まあ今ちょっと注目されてる俳優で、はい、で、あの、まあこれも夫婦の話で、で、旦那さんはまあペンキ屋さんやってるようなね、あの、人なんよ、はい、で、奥さんってのがこのミシェル・ウィリアムズ、ミシェル・ウィリアムズっていう人で、で、この人はですね、いや、看護師なんだけど、職業が、でも性看護師って言って、アメリカだとのこうなんていうの、性看護師っていう、あのなんていうのかな、あの医者に次ぐような結構ちっちゃい、位結構さ、高いさ、看護師 の, あの人がいるんだね、はい、だから旦那さんは結構、まあ、のんびり暮らせればいいやみたいな感じでやってるんだけど、奥さんは結構この上昇志向が強いようなタイプ の, あの、はい、奥さんなんですよ。で、あの娘もいたんだけど、まあ、そうだがね、この2人の夫婦も結構なんていうかこう今だんだんこうなんていうの、そのお互いの性格のが合わなくなってきたりして、こうなんかこうちょっと険悪な雰囲気になってるみたいな感じのところなのね。で、まあ、そういうのをちょっとね、旦那さんは聞きの感じ取って、もうあのどうにかしたいなと思って、奥さんの方をラブホテルに誘うのよ、うん。で、ちょっと一発ね、やってね、ちょっとあの雰囲気改善しようと思って。なんだけど、なんかこう、全然盛り上がらないわけ、その、そういうことやっても。うん、で、まあ、そういうふうにだんだんだんだんこう夫婦が盛り下がっていくような雰囲気があるのと同時に、5年前のこの夫婦が出会った当時のストーリーが一緒に並行して描かれる。うん、つまり
2つの時間のずれた話が、うん、こう行ったりサンドイッチ型じゃないけど、
そうそう、夫婦がその愛が冷めきっていく様子と夫婦の恋人同士が猛烈に 愛が深まっていく様子が同時並行的に描かれてるから、うん、ものすごくこうなんか切ない感じに見えるようなストーリーになってるのね。でこれのね映画が公開した時に結構ね話題になって、それは話題になってどういうことかって言ったら、そのなんていうかな、あのイベントが開かれたりして、こうこの映画を見た後にこう俺に語らせるじゃないけど、こう自分の恋愛観を語ったり、これを見た感想をみんなで言い合ったりみたいなことが結構話題になったりしたのね。
なんかこう皆さんの心の中に引っかかるものいっぱいあるような、
そうそうそうそう、
こういうのあるとか、
これ見てその要はこの旦那はね、あのどうしたらその良かったのかとかね、あともしくはあこういうことあるよね、こういうことあったみたいなことがみんながすごい共感を呼んで、うわーってなんかメディア上でみんないろんなこと感想をついあの書いたりとか、イベントそれこそあのなんだっけロフトとかでイベントが開かれたりするみたいな感じになって非常に話題になった映画なんですよ。だから、まあ、今回あの、まあ、ぜひねあの我々メンバーでこれを見て、みんなの恋愛感もこれを見てちょっとあの語ったりとかしてみたいなっていうのでこの映画をちょっと読みました、はい、で、3本目
非常にまとまってました 今。
あ、本当ですか。
これが一押しなんだなって思って、
そうねあの前座感
はい、あのじゃあ3本目いきます、はい、3本目がですね、これフレンチアルプスで起きたこと、はい、っていう映画なんですよ、うん。これはあの2015年に公開されたスウェーデンの映画なんですけども、はい、これですね、フランスのスキーリゾートにやってきたスウェーデン人の家族が、の様子を描いた映画なんですけど、はい、ですね、この家族ってのはこんな感じの4人家族で、
うんうん、子供がなんか小学生と幼稚園生ぐらいの、
そうそうそう、はい、まあお父さんはあの結構ね金もあんま中産階級よりちょっと上ぐらいの、あのスマートなあのヤンイングな感じのビジネスマンで、はい、まあ結構そのまあ家族の中では結構不健があるような感じの、はい、こう、まあ、そこそこ稼いで、で、ね、奥さんも結構綺麗な人でね、でまああっちってさ結構ほら長い間こうバケーション取ったりするのがあるんだけど、この人は忙しくてなかなか休みが取れなかったんだけど、ちょっと5日から休みがね取れたから、じゃあちょっとね、フランスでも行くかと感じで来たわけなんですよ、はい、で、まあここもすごいこうなんつうの金持ちリゾートみたいな感じで一軒家丸ごと借り切って、うん、そこでもう奥さんを家事から解放してもう、まあ、好きにやれやみたいな感じでやってる感じなんですよ、はい、でスキー場ってさ、まあ、みんなスキーとか行ったことあると思うんだけど、あのほら雪崩を起こしたりするのあのバーンとかそう、うん、大きな音を出して、
わざと、
わざとほら、あの要は大きな雪崩事故とか起きないようにやるじゃん、ね、で、あるわけですよ。で、この二人、ここでね、これ、なんつうの、テラスなんですけど、はい、テラスの前で、こう雪崩をバーンってこう起こしたらさ、はい、こう目の前でこうバーッと降りてきて、みんな、ああ、本当に起きてんだみたいな感じでやってたわけよ。はいはい、そうしたらね、なんか、ちょっと尋常なじゃない感じの雪崩がバーッと起きて、うん、あれおかしくねみたいな、はい、したら ブワーって迫ってきて、うん、あ、やばいやばいやばいやみたいな感じでこう騒然となってパニックになったわけよ、うんうん、でその時に奥さんはあ、やばいと思ってこう子供のね2人をこうあの守ろうと思ってやったんだけど、うん、この時旦那さんねスマホ持ってね1人で逃げちゃったの、ね、うんで、まあ幸いこれね実際はこのテラスの下のところに行って一気目がバーって出たわけだから大事に至らなかったんだけど、あのそれを奥さんは見てたわけよ、う
んうんうん、1人で逃げたのね。
ちょっとその危機に際して
際して
どういう行動に出るのかっていう、
うん、そうそうそうそう、でその時に奥さんは責めなかったんだけど、これって結構その何ていうか反射的な行動だから、うん、その自分の心とはまた別のものなんだけど、でも明らかに目の前で逃げたのを見ちゃって、うん、で、いや大変なことあったよねみたいな話をその後で食事かなんかしてたら、うん、でもあった一人で逃げたよねみたいな、うん、こう言われて、そうしたら、え、いや逃げたらないよみたいな、なんかね、それって記憶を消しちゃってるらしいから、なんかこう、そういうふうに言うのこう、なんつうの、対比としてっていうか、自分の中の心をシャットダウンして、記憶を改ざんしちゃったりするわけ、うん、らしいわけ。で、そうしたら、もうこの旦那が、だんだん精神が崩壊していくんだよ。俺は、え、やってない、やってないよみたいな感じで、で、だんだんだんだんこの父親が精神崩壊して、最終的にこうなんかこう、対抗現象みたいなのを起こして、泣いて、なんかこう、僕やってないよみたいな感じの、でも、で、泣いてないよって言って泣いてるんだけど、そしたら、奥さんが、あんた涙出てないわよって、出てないんだけどさ、みたいなさ、そのなんかもう泣き真似してでもなんかこう許してもらおうみたいな感じにだんだんなってて、でそれでこの家族がだんだん崩壊していくんだけど、どうなっていくのかみたいな話なんだよね、うんうん、でまあこれが3問目です、はい、ということで、まあどうせいずれもまあちょっと家族をの話なんだけど、
あれ今回邦画はないんですか？
邦画ないです。邦画ない、邦画ない。
リマコは話を聞きながら別の映画を見てた時の思い出を一個喋りたいんだけど、これ後にした方がいい？ここまでの話を聞きながら
分かんないね、俺聞いてる。俺は判断つかないけど、
じゃあ後でしょ。
まあ、ということでこの3つからちょっとやめていただきたいと思います。ということで、はい、その前に、まあ、まず予告編をちょっとそれぞれありますので
、もういいよ、もう大丈夫だよ、もう時間もだって選択するものも決まってるだろ
う。そうそう、
あ、マジで、
もう前回1だと思うよ。
あ、マジですか？
大丈夫です、大丈夫です。
じゃあ前回1です、
はい、じゃあ再生、
はい。
違ったりし
てどういうことか。どれがいいですか？
はい、え、真ん中のやつ。
じゃあブルーバレンタイン。じゃあブルーバレンタインをこれから見たいと思いますので、
はい、
で、後編お待ちくださいということ で、
はい、
はい、あれ。はい、ということで、途中まで見ました。
見ないね、最後まで。毎回
だいたいこの企画はあれだね。最後まで映画を見切った試しがない。
ないね。
これまた中断という。
今回はまあちょっとなんか、うん、気まずくなってちょっと。
なんだろう。
気まずくなってっていうか。
なんだろう。まず空気の全体の僕の流れね、
はい、
もう最初の15分ぐらいからもうダメだなと思ってて、はい、俺はもう寝ちゃってたのよ。あとずっとキングダム読んでた漫画、スマホで。ごめん。もうで、なんかもうみんな徐々にみんな落ちてって、徐々に一人ずつ落ちて、最後伊佐山さんがなんかこう産婦人科でですね、堕退するシーンがあって、それが気まずくなって終わったというので、流れとしてはそういう流れでした、
はい、
はい、
ということで、ちょっと予想外のちょっと人間ですけど、僕もね、これね、ちゃんと見てないから、その本、映画評論家の人の解説によると、なんか最後はね、なんだっけ、なんか一応、これ、分かれる風な感じになるらしいんだけど、見てないから何とも言えないけど、
まあというか、
まあ
まあ、このラジオ聞いてる人で別れるとかそういう情報だけもらってもどうしようもないよ。
どうしようもないか
今ね。
これどうしようか、どうやってみようかな、これ。
だから映画としてはその、はい、なんか夫婦の恋愛ものっていうくくりで見始めたんですね、
はい、
ですので、
はい、
まあ、その夫婦のなんていうんですかね、こう愛情のあり方みたいなものに焦点を合わせた映画ではあったものの、
テーマがですね、ちょっとその若干重ためなテーマがあったっていうのと、
うん、
なんですかね、こう昔のですね、もう古き悪きフランス映画みたいなもんでクソだるいっていうあのっていう流れで言ってたっていうのが俺のもう感想です。とにかく、もうとにかく映画としてつまんないっていうので、もうそれで終始しちゃいました。
マジか、名作って言われてるんだけ
ど
な、これは。
そうなの、じゃあやるで、世の中がと俺がちょっとずれちゃったのかな俺は少なくともそうは思わなかったけど。
そうか、ちょっと噂とちょっと、でも多分なんか分かんない、これ前もさ、あのほらヤンキーの映画の時にやったけどさ、なんかこの環境があんまりなんかこう見る感じじゃないのかもしれないね。その後、まあ、何人で見るかとか、誰かと見るかとか、まあ、あんまシチュエーションがそういう感じじゃなかったのかもしれないけど、どうしよう、この感想に行ける、感想に行けるかどうかで、
いや、映画の感想に行くと多分もう全くどうしようもないから、
さっき言った僕が初めに提案したみたいな、当て字したみたいな、その、まあ、夫婦だったりとか、
うん、
その恋人との恋だとか愛だとか、まあ、そういうようなテーマでね、うん、みたいなので、ちょっと話できてたりするかどうかっていうところなんだけど、うん、
そっちでトライした方がいいけ
ど、はい、じゃあどうでしょうか
どうでしょうかとは、
どうでしょうか、どっか、じゃあね、あ、じゃあ夫婦喧嘩しますか。
あ、
うん、
うちは、ほぼしない。
お、
多分、
うん、
結婚してもかれこれ10年ぐらいですけど、
うん、
多分数えられると思う。3回ぐらいじゃない？ 2、3回だと思う。
お
しない。
そのしたやつはどういうやつでした？
え？
どういう原因？こなんかこう些細なことだったりとか。
些細なことだよね。
お
うん。そう。うちは夫婦喧嘩しないことに決めてんの。
ほ
う。思った瞬間言うっつって終わり。喧嘩にはならない、
うん。その相手に不安があったりとか、そういう時にもう言っちゃうっていう。
言って終わり。
ああ、なるほど。
お互い。
お互い。
タカさん、
俺はもう同じだな、喧嘩は全くしないけど、
うん、
まあ、7年ぐらい結婚生活して 2,3 回すごい大きいのあったけど、
うん、
それはね、もう決まってんのよ、理由が。そのね、ギャップが生じるんだよね。相手がすごく良かれと思ってやったことがハマらない時ってあるじゃないですか。良かれと思ってこうしたんだけどっていう、例えばだから結構記念日的なものでもいいんだけど、誕生日でもうこういうコースを決めててとかっていうのに俺がハマってなかったりとかすると、
あ、そうね、
なんでっていうので起きるから。で、もともとこのラジオでも言ってるけど、結婚する前にもルールを定めてるんで。
あ、なんだっけ、
男と女は男の方がバカだから、
うん、
どんなにこうイラついたとしてもバカだと思って一度心は謝らなくてもいいから形式上謝ってもらうというシステム化されているんで、
まあ、それに関してはどうかとは思ってるんですけど、まあ、ただ別に本人たちの合意だから、ね、
で、その上でそうするとこっちも素直に謝れるからそこは反省するんだけど、で、大体その言いたいことはその時に言うけど、
うん、
なんかそのサプライズ的な、繰り返したけど誕生日とかの時の、
うん、
なんかそのギャップで一回こう喧嘩になるっていうか、喧嘩になるっていうか悲しいみたいな、
うん、
っていう感情で爆発したりとかして、
うん、
でこっちもそんなこと言われてもっていうので爆発して喧嘩になったりすることはあるけど、
うん、
でももう最近ないな、
うん、確かにその時のやつはあったな。
調整できるんで徐々にお互いが、
うんうん、
だから初めの頃かな、
うん、私言われてみると最初の頃やっぱそういうのあったね、
うん、
要はそのせっかくね、良かれと思ってやったことをさ、
うん、
こちらがそう乗り切れなくて、
うん、
で、いやそんな気分じゃねえよっていうような場面ですよね、
うん、
でそれは お互い下手なんだよね、
うん、
そうそう
、うん、まあ、それはあるよね、
うん、
あったな、
うん、それぐらいかな。
タカさんはさ、こう自分がさ、なんかほらサプライズしたいとかさ、
うん、
なんかいろいろやったりするじゃない、
うん、
それが、こうなんか思ったより反応が悪いようになってさ、
あ、それはね、俺は大丈夫なの。まずなら俺はサプライズをする俺好きだから終始サプライズは俺で完結する
なるほど、
見返りを求めて、
そうそうそう、全く求めてない、
やった俺が、
そう、なんならあれだよ、ラブドールにもできるよね
コミュニティできると。だから大丈夫なんです。相手がものすごい喜んでくれても、うん、すごい違うリアクションずれてるなと思っても、うん、ずれてるなっていうのをまた面白がれるんで、なぜなら俺が好きで俺がやってるからだから全然大丈夫。
なるほど、うん、レゴはまだまあ、うん、そんなにねする機会もないと思うけどね。
喧嘩にはあんまならないか。うん、
旦那は結構大人な感じ？
大人、あ、優しい。
優しい。
うん、だからなんか私が、うんうん、イライラするよね、こう、うん、あるんじゃない？周期、はいはい、周期が、うん、もうしょうがないって思ってるんだろうね。
それで旦那はどうしたの？そのかかあんまりかかわらない
し。でも不機嫌だなって察した時はどうしたのって聞かれる。でもどうしたのって聞かれると別にいいみたいになるじゃん。女って一回は
多分こうレゴの方があの 年下の彼氏じゃないみたいなね、うん、だからパワーバランス的にもどっちかっていうと向こうの方がいろいろとサポートしてくれてるわけですね。
そうそうそう、
さしてくれたり我慢してくれたり。
そうだ ね、大人はね。
ああ
、
なるほど。
うん、だから喧嘩にはならないかも。
うん、
私が結局勝手に怒って、まあ、ぐちぐち聞いてくれて、
うん、
結果私が泣いて私がごめんねってなってる。感情的になってごめんねみたいな。
うん、僕はあの奥さんの妹とその旦那って同じパターンで5歳ぐらい男の方が年下なんだね。うん、そこのカップルも結構その僕 の、 その妹の方が比較的こうあの振り回す側で、うん、旦那側の方がそれを受け止める側っていうカップルだね。
なるほどね。まあそのどっちが受け手側に回れるかみたいな、うん、そのバランスもあるかもしれないね。
うちの方どう
だ。うちはでも長女も喧嘩するからねあれだけど、でもただ僕がなんかこうなんつうか相手が機嫌が悪いのを察知するのが早いから、うん、その、うん、どうしたみたいな。
やだ
聞いて、で相手の不満をなるべく引き出して、あ、じゃあこういうことだね、解決しようねみたいな。
お
ぉ、すぐ言ってくれるんです
。そう、なんかこうドキドキし
た
どうしたみたいな。まああとは、まあでも、いや最近はあれかな、だちょっと今出産直後だからさ、あの機嫌が悪くなりやすい時期だから、まあ非常に気を使うようなやつだね。
どうなの、あの俺前からの持論なんだけど、うん、俺あの奥さんのこともさ、
うん、
そのいろんな意味で他人なんだよね、
うん、
だからあくまで他人と同じ生活をしてるっていう前提に立ってるから、
うん、
生活面においては、いやそれはね細かいこと言ったら僕は不満があるかもしれないけど、
うん、
そこに乗っからないようになるべくしてる。だから、うん、例えば僕なんかお弁当作ってね、うん、あの買ってもらうことが、ま、前よりは減ったけど、それでも今でも週に2回ぐらいお弁当を作ってもらっていってるんですね、
うん、
そういうことも作ってもらって当たり前って思わないっていう、その、うん、乗っからないってい
う、
そういうことのなんか一つ一つの積み重ねなんじゃないかと思ってて、
あ、
なんか良くも悪くもね、
あ、
だから結局同一視することによる弊害が、
うん、
俺起こりやすい性格だから、
うん、
すごい他人のこともともと存在に扱いがちな人なんですよ。普通の人はできる気遣いができないんですよ。だからそういう自分の中で縛りを設けないとダメだろうと思って、うん、
うん、
宮原さんがさの不縁オーラをさ、奥さんが気を使ったりとかさ、家族で気を使ってるみたいなのとか、
まあ、そういうのあるとは思うよ、うん、そうだね、結構そうだね、あると思う。だから大きいの時は俺ね、早く帰んない、
あ、
出ちゃうから、
あ、
だからなんていうの、10時ぐらいになると子供たちも寝るしさ、うん、なんだかんだで奥さんも子供寝かしつけながら寝ちゃうことあるから、
うん、
あ、もうダメだなと思った時は10時ぐらいまでどっか飲んで帰って一人で
寝たら忘れるみたいな。
じゃなくてその オーラを寝たら忘れるから、
うん、そうそうそうだから寝たら忘れるまでの間は自分で
そう
ああなるほどねしてる。タカさんはさよくさ奥さんがさ
こ
うタカさんを立てるというかさ
立てるというか
タカさんに気を使ってる感じとかない？
いやそれは気使ってるところがはあるとは思うよ。全く気使ってでもその他人ベースはっていうのは、
うんうん
あるし、お互い働いてて、
うん、
イーブンというかその同じような状況、うん、朝から夜まで働いて、うん、で夜だ会うのは朝会わないから、
うん
夜帰ってきたらちょこっと喋るぐらいで、うん、あとは土日ぐらいじゃん、
うん、
そうするとね、うん、その夜会話するっていうのは結構重要な、うん、それはその義務として重要なんじゃなくて、
うん、
なんかその話お互い話したいから話すで俺別にもともと話す性格だしね、うん、で俺はストレスを仕事のストレスを外に出さないんでだからその切り替えちゃう、
あ
会社出たら、
うん、
はい終了
あ終了、
うん、あからなんつうのかなイライラしてた時の方がよっぽど家に早く帰るで話す、うん、
あもう大変でさみたいなすごい
大変仕事の話をするっていうかそのなんつうか嫁と話をする。
あ、
切り替えて、仕事の話。
自分の中のテンションを変えるって感じ。
うん、うん、
あ、だ
から
ね。
もう気はお、ま、だからそういう意味では気は全く使わないで気使うところは多分お互いあるんだと思うけど。
うん、
あんまり変わんないんだよな。その結婚前たちが結婚してから、
うん、
7年前と今と、
うん、
その体が。にガタが来始めてるとかそういうのは置いといて、うん、関係性で言うと変わらない。
ああ、うん。ちょっと途中で見終わっちゃったけどさ、まあ、ここまで見た中で、例えばそのじゃあ夫婦円満の秘訣とかさ、今こういうこと、この間なんか高さんがほら風呂は見に行くみたいなさ、
あそう
我が家でオリジナルやってるなんかこう仲良くしてる秘訣とかさ、こなんかそういう習慣とかあったらちょっとなんか。
何度も言ってるしな、その風呂場には必ず覗きに行くぐらい。
俺はあの休みの人が家事をするんだけど、うん、家事は分担の家事と協力の家事で分けてる、
う
ん、だからあの できるだけ同じ家事をする、うん、だから、うん、洗濯をする係と洗い物をする係の日、うんっていうのもいいんだけど、
うん、
2人で洗濯をする、2人で洗い物をするっていう、
お
う
あのことを結構
やってる。あ、確かに宮本さん家に行くと一緒にやってるね、それこれ、
うん、
あれ何なの？どういうこと？
あれはやってる。で、2人で同じ作業をするって結構会話も弾むし、
あ
のなんつうかいいんだよね。
あ、
うん、
なるほど、ね、
別の作業をすることもあるんだけど、
うん、
だから洗濯物干してる時とかに行ったら、
うん、
なんかこうベランダに出る係と、うん、こっち側ひたすらこうハンガーに刺す係で、うん、まとまったら渡すとかっていう、うん、
あ
と洗い物だったら洗う係とすす係とかその
文化祭じゃない
ですか。同じ作業をするっていう。でこれ俺でいつも言ってるバイトみたいだねって言いながらいつもやってる。バイトとしてやってる。そのなんかそれでなんかこう、うん、雑談しながらやるっていうか、そのなんかさバイトしてる時の作業中ってなんかさ妙にさテンション上がったんだよ俺。なんかわかる。だからその、あのやっぱ共同作業じゃないんだけどさ、それをそういう風には結構あえてしてるところあるんだね。
分業っていう意味では俺は逆で完全に分けてて、もともとほら一人暮らしそれなりにしてきてるから、
うん、
こだわりが強すぎて、
うん、
その干すにしても。例えば靴下は裏その表にするのか裏にするのか、ハンガーで干していいもの悪いものとか、
うん、
最初はねそれがちょっとねいちいち言ってたの、
うん、
そのお互いやってたから、
うん、
でも台所もそうだね、あの料理自分でもするし、
あするの、
うん、あしてたの、もともとね、
うん、
結構好きだったんだけど、
うん、
ある時やらないって決めてからは 100% 踏み込まなくして、だから結果仕上がったものに対しても別に、うん、なんつうの受け入れるよ、
うん、
それは諦めるんじゃなくて もうそれは一切立ちないみたいなので、うん、切り分けてからの方がそういう小言は言わなくなったの俺、うん、ないっすか、その一緒になってさ、
あらある、めっちゃいっぱいあるよ。
分業しててもさ、うん、洗うの、じゃあ洗うのが嫁さんやってて、うん、なんでこう洗うんだよ、うん、
あ、だからそれがさっきの話ですよ。だから思った瞬間言うって決めてから、ちょっとかなり補正してずっと、
そこで口論もしない
って、最初はだから口論になったの、うん、だからだったら瞬間その場で言ってって、うんうん、でそれでその場でいやこれダメだからって言ったら、あ、そうなのっつって、あ、合わせるとこ合わせていく、うん、さっきが洗濯物なんか咲いてくれてさ、うん、まあ、本当結構細かいんでね、俺全く意識しないんだけど、それこそ靴下をね、うん、履く側から吊るすのか、うん、つま先側から吊るすのかとか、うん、とかね、ズボンも裏返して干さなきゃいけないんですよ、うちの場合は、うん、はい、ポケットが乾かないんでやって、
ああなるほど、
私出すけどね、
のとかね、なんかそういうのがあったりとか、なんかこう下着干す時とかでも女性ものが外に見えないようにとかね、うん、だからそれ全然ないわけだけど、うん、まあ、だからそれはだからそうやって、うん、いや、なんかやるっていうふうに、まあ、それは言って直すからって、こだわりないものに関してやるからっていう話。
なるほど、
う
ん、
ない、うち家事でのそのいざこちゃじゃないけど、そのこだわりみたいなぶつかりが全くない。
ちなみに今は分業スタイル、
分業、気づいた人が気づいた時にやる。
あ、そういう感じ、
そうすると気づかないふりとかしないの？ちょっと忙しいから気づかない
なんとなくこう、あるよな、違う料理大体作るから、まあ、向こうは作らないから、洗濯を主にやってくれてたりはする。でもやっぱ作ったらさ、洗い物はしてほしいなって思って待ってるじゃん。食べ終わって待ってるじゃん。でも一向にしないから、ちょっとやろうかなってなると、ちょっとプリプリしちゃうね。一緒にできればね、いいけど、そんな広くもないし。
まあ、家事の分業だと、もう一つやるのは、うん、やりたいかやりたくないかを正直に言うっていうのがあって、うん、飯食ってそろそろ風呂入るからタイミングの時に、はい、風呂洗いしたっつって、してないっつって、風呂洗い俺はしたくないんだけど、うんうん、ゆるキャルしないって言ったらじゃんけんっていう、
じゃんけん
じゃんけん、やってもいいよっていう時にやるっていう、やりたいかやりたくないかは表明して、ぶつかった時はじゃんけんっていう。
あのね、神様ね、うちね、結構ためるタイプだから、だから俺聞くのよ、なんかこう、なんか不機嫌
なありますか
みたいな、だからで、とりあえず、なんか最近不機嫌で、だから結局だからね、もうイライラしてるの、その出産直後だから、うん、で、で、結局ね、なんか家事が回ってないっていうことが分かって、うん、で、俺ね、もう2週間ぐらいか、初めてやったのが、作り置きおかずを毎日1品ずつ俺が作るって決めてて、で、なるべくその冷蔵庫に貯めてって、で、奥さんが平日に、こう、なんていうの、料理しなくて済むようにみたいな。で、結局それで代替しようと思って冷凍食品バンバンバンバン買ってたらすげえなんか食費上がってたから、まあそういうの抑える意味でもあるんだけど。だから、そうだね。まあうちはだからこうなるべくさして、だから宮川さんと似てるような、似てないような感じだけど、こう、危険を先にこう先までしたみたいな感じだ。
まあ危険とか、
うちは
危険のこと
だな。俺は勝手に
危険だ。さっき伊沢さんのところ結構、なんか、危険マークがついて
る。危険マークがビリビリしてるから。
ドキドキし
ちゃうよね。ドキドキしちゃう。
その一方で、伊佐山もストレス溜めることあるわけでしょ。あなたもなんか切れる、切れたりしないの？
あ、僕はあるよ、答えするときは、うん。
その場合、お互いマックスマックスになったりとか。
だから、あなたにやっとして、ごめんなさいって、そこがあったりする。
でも全然違うんだけど、この間さ、最近連続して伊佐山さんの奥さんとさ、話す機会があったんだけど、伊佐山さんの奥さん、あれだね、最近ずいぶん変わったと思ってるけど、ずいぶん、あれだよ、なんかこう、なんか、どっちかっていうと俺、伊佐山の方をずいぶんフォローしてるなって、最近ちょっと思ってきたけどね。
だから、だからまあ、子供を産んで、だいぶ、なんていうか、こう、まあ、しっかりしてきたって言っちゃうとね、ちょっとあれだけど、まあ、そう母親らしくなったよねみたいなことは宮山さん以外の人にも言われたりするよね。
いやだからこの間伊佐山さんちで飯食ったんだけど、むしろよっぽど伊佐山さんの足引っ張ってるよ、ね、見えてますね、うん、子供と変わるよねって話があるよね、
まあね、 あ、じゃあちょっとこれはまたちょっと夫婦の話とまた違うのかな。なんかこう昔やったこうすごいこう大喧嘩とかさ、恋人とかでもいいんだけどさ、なんかそんな話とか。
あるよ
修羅場みたいな、こ
うあるよ
高さんのなんかフィールドみたいな感じだっけ。
じゃあちょっと話そうか地獄の旅行の話を。
地獄の旅
行金がなくてさ、うん、まあ、金がない時にね、うん、そのちょっと同棲してた子と、うん、まあ、旅行に行こうってなって、うんうんうん、旅行に行ったんですよ、うん、で旅費はまあなんとかあったのね、うん、でまあなんだかんだ楽しく遊んで、うん、帰る時に、うん、残金がさ、うん、なくて、うん、貯金もゼロで、うん、帰ってこれなかったことがあ
った。帰る交通費が
初めの時点でどういう計画だったの、何も考えてなかったんです
か。多分どうにかなると思ったんだね、相手が出してくれると
か。いやちなみにどこ行ったの。
千葉。
千葉、
千葉の海の方。
あ、
だから飛行機のチケットを取ってもともとそれに乗れるとかもなくて、うんうんうん、そので行きと帰りその時にお金支払うシステムね、うん、の時にさ、千葉のどこだったっけな、あのね蘇我とかじゃなくてもっとね内房だから外房だ、結構大原とか、うん、あの辺までしか帰ってこれないって言って。
あ、そこまでしか帰ってこれない、
うん、それの愛あキャッシュその預金通帳もゼロだったってこと。
預金通帳なんか常にゼロだったの預金通帳で1000円2000円あったらもうそれはもう、それはもうすぐご飯食べるから、まあ、で、ね、それでさ、うん、大喧嘩ですよ。
大変だよ
でちなみにあのもちろん同棲の結婚してるわけでもないし、うん、お酒完全に別だったんで、うん、嫁は自分は帰れたのさ。あ、嫁じゃないや、あの相手は帰れたのさ、うん、帰れるのさ、うん、俺が帰れないのさ、うん、でどうなるってなったんだけど、その時まあ お互いお金ない同士だったから、うん、その子も別にその子のお金でも帰れないってなって、うん、すげえしみしらの土地で大喧嘩っていうかブチ切れられてたよね一方的にだって日は俺にあるじゃん。
あ、そうだね、
8人ぐらい
9-1ないじ
ゃん。おー、ほんとつらかったなあれは。で結局そのそこの町に住んでる子がたまたま友達でいて、俺じゃなくてね、おその子に、でその場でお借りして、で帰ってこれたんだけど、もう夏の電車に帰りの電車に乗るまではすげえ楽しい旅行なわけよ、うん、旅行だからさ、うんうん、そっかカッて買ってまあつらい。でしかもさじゃあねで別れて帰れないから、
うん、
一緒に住んじゃってるからさ、うん、もうなんつうの誹謗中傷の嵐をずっと聞きながら帰るしかも家に帰っても引き続き聞き続けるっていう、もう辛かったな、忘れもしない。
すごいエンドレス地獄だね。
ああ修羅場という名場修羅場だね。
それはどうやって解決したの。
だ解決したという解決したっていう意味では、だからさっきも話したけど、あのその子の友達がその駅に
住んでるから、お互いの機嫌というか、こうい
やだからそういうのでダメになってたんじゃない。あの結局ダメになってるわけだから。その場が何かあったと復活したとしても、まあ、結果ダメだよ。あ、
そのシチュエーションだけだったらちょっとした映画作れそうだけどね。
ああそれこそ例語がその時だからちょっと覚えてないけど、あの花見をやった時にもすげえ喧嘩したことあるな。
花見、
花見引っ越して東京出てきてすぐぐらいの時に、うん、なんか花見をやってるのに俺が参加して、
だから高さん着ないよ、うん、我々が高さんが
こうその時の彼女と、
あったな、
多分二十歳とか、
なんかカラオケのおじさんとかがなんかこういきなり来たりとか、
カラオケのおじさんとか来た、なんかそれでさ女子大生のグループかなんかが、
はいはいはいはい、あったあったあった、
あーなんかあった
あった、ああ
上野の花見って
タカさんと僕は深山がその女子大生グループに口説きに行こうとして突撃してったのをなんか後ろ姿で覚えてる。なんか
でその後一緒になんなかったっけ、
うん、一緒になって一緒に飲んでて、でその場がすごく面白い回で終わって、うん、ああ今日も面白かったって言って、うん、帰り道のこれまた電車の中なんだけど、うん、面白かったよな、なんかねこの映画にちょっと通ずるところがあるんだけど、ね、うん、ちょっと自分は楽しいと思って会話してそれが全然噛み合ってなくてでなんかこうプチってスイッチが入って、
それはそうだよね、
中央線でいきなりテンションマックスでブチ切れられて、それもやっぱり同じところに帰ってくるから
だって彼女と一緒に友達の花見って女子大生ナンパしてるんでし
ょ端的に言うとそうなんだけど
それは怒るよ
でもほらその場がみんなで盛り上がればいい、どうこうしたいとかじゃないのよ、だったの自分の中ではだからその自分の中では正義だと思って、
正義ではない
あの子たちも乗りよかったなみたいなので、だからもう全然相手のことなんて考えてなかったね。
そうだね、うん、典型的なダメだな、うん、
だからそういうの多いね、なんか
の、
うん、
ちなみにこの今の2つの物語は多分ね、うん、1年か2年以内のうちにね、この2つの物語はそんな遠くない
すごいね、
へ
え。それも修羅場だったな人様に怒鳴られることってそんなにない
だろ。それなんて考えただけで修羅場だよね
今はね、
あなたが悪いってなるね、
うん、レゴはなんか彼氏にブチ切れたことがある、
ブチ切れたことそんなだ別にない、
そう
なんか、うん、ちょこちょこ切れるけど、うん、あんま覚えてないね。
ブチ切れられたことある、
ないんじゃ
ない、お前なんつうんだろうな、なんだろうね、何で切れるのかな、日常生活一緒になんか暮らしててとかすごい彼氏の家に行ってなんかこう余計なことやってなんか彼氏にぶち切れられてジェーンスーさんの方に戻すけどなんか
ない、うん、
ない ない
ないって言って
なんか何のとこあるっていう
なんか引き出そうと思ってたけどない
悪いプロデューサーです
ごめんないな、
覚えてないかもしれない。
そっか、うん、じゃあ宮山さんどうですか。
いや多分ね、うん、俺ね、そういうのって全部ね、脳回路が忘れるようになってる
んだ
よ、うん、だから多分ね、本当はあったんだと思うんだけど、うん、多分すっげー全部忘れてたと思う
さっきのフレンチアルプスで起きたことじゃないけど記憶の消去
が。ただね、いくつか忘れられないのがあって、うん、一つは俺ずっと長く、まあ一緒に住んでた女の子がいたんだけど、うん、その子に浮気されて、うん、それでの、はっていうので喧嘩になった日はあって、まあこれもどこにも行かないですね、そのまま分かったんだけど元々怪しいなっていう自転車屋の男っていうやつがいた、
自転車屋の
自転車屋で働いてるね、吉祥寺東急の中にある自転車ショップで働いてる
小分けのプ
あの男がいて、そいつ怪しいなと思ったら案の定そいつと浮気してて、あーってなったっていう事件
あ
って
俺あの結構この話したら面白いって言うんだけど、あのなんだっけ、まあどうやってちょっとね、なんつうかな、結構感情の起伏の激しいあの彼女がいて、でしょっちゅうその人に切れられた
の。感情の起伏が激しくない彼女って今までない
よね。病
気的な。病気
的な。でもね、伊沢さんの彼女って歴代みんな感情の起伏。どれ全部そうなんですか
20代の頃に付き合ってた女の子で、うん、で、あのその子が何だったっけな、今日なんだっけ、出かけるか出かけないかみたいな、じゃあ出かけようみたいな話があった時に、じゃあ俺家の前にコンビニがあったんだよ、うん、でコンビニでじゃあちょっとなんかねご飯でも買ってでそれで出かけようかっつったら、もう俺記憶が忘れかけるんだけど、あのなんか喧嘩になったんだよね、うん、で彼女が切れて、で、その時なんか肉まんかなんか買ってたの、冬かなんかで、で、その肉まん買って、で、そしたらそのコンビニの中かなんかで喧嘩になって、うん、じゃあもういいよ、俺もう今日出かけないよっつって言って、で、俺家に戻ったのよ。で、家に戻ったら、あの彼女がこう、バーンって入ってきて、で、長い廊下から、廊下の先にこう部屋があるんだけど、そのところにあの俺がここに座ってたら目の前に肉まんがヒャーって飛んできて壁にベチョッバターンって落ちてハッてなって、そしたらこう
ドンドンドンドンドンってあの廊下にいろいろ荷物が置いたんだけど、それがこう、あの悟空が気を放ったらさ、こう、あの、ブワーってこう、荷物が誰も言われて、バラバラバラバラバラって垂れてて、さ、ハッと見たら、彼女がすごい剣幕で、バラってさ、肉まんで置かれたことを後悔した
名言だ
よ、お前。この話も5回ぐらい聞いてるけど、仕上がってたんだよ。聞くたびに面白くなってた。
俺は、あーって思って、で、あの、そのべちょべちょになって肉まん出して、俺もそ、騒然としてなんか、何が今起こったんだろうと思って。
すごいね。
で、10分ぐらい待って、ちょっと追いかけようと思って、うん、で、しまって掃除して、で、あの、マンションの
掃除してから追いかけるの？
いや、もうだって、なんか心の中の整理が追いつかなかったから、で、で、まあ携帯電話あった時代だしね、で、で、あの玄関の、あの、マンションの玄関のとこ行ったら、ちょこんと彼女が座ってて、ごめんなさいっつ
って我に帰った
あれはもうね、この話でタカさんも笑ってくれるから
超面白い。
そう
じゃ
ない、名言だよね、これ。
だから、面白い。
すごいね。今思ったけど、本当になんか多分何人かは知ってるけど、歴代の彼氏みんな優しい。
おお。
なんか、そんな感じしない？なんか多分、キレられたことあんまないんじゃないかな。私が切れるぐらい、切れるって言ってもなんかネチネチ怒るから、私もプリプリしてるからそんな喧嘩にならないんだろうなと思って、
ね、う
ん、あ、まあ、この後にする話じゃないけど、うん、あの正月にさ、うん、セールってするじゃない、
うん、
でさ、昔ね、また別の話なんだけど、うん、その正月のさ、うん、セールってすげえ並ぶから、うん、で別に自分に金もその時やっぱりなかったし、うん、別に物欲もなかったんで、なんか付き合わされてて か買い物の要因として扱われてて、うん、でサマンサタバサのを買ってきてくれ、福袋っていう任務を受けて、うん、俺でも全然そんなブランドとか知らなかったから、うん、サマンサティアラっていうのがサマンサは覚えてたけど、でティアラで何か買って、うん、それも劣化のごとく怒られて
タバサじゃねえんだよマジで、
サマンサ、
そうそうそう、でティアラっていうのは貴金属みたいなんで、バッグが欲しかったのにって言われて、確かにバッグって言われてたんだけど、サマンサなんちゃらはバッグが置いてないから違うだろうってことで、もう買っちゃったもん。福袋安くないからね、返品もできないしさ、元旦からもうすげえブルーな気持ちになったな、埼玉。
すごいね、でもその福袋を任せないもん、普通。
そうだよね。
それもうデパートの中のあれとかでしょ。
そうそうそうそう、
よく行ったね、一人でさ。
いやもうあのミッションだからさ。与えられるミッションをきっちりこなそうと思って、
周り女子ばっかでしょ。
そうだよ、サマンサティアなんて、それこそ本当そんな感じだったからさ、女子の中に混じってさ、買ってきた褒められるというかさ、感謝されることはあるけど、ブチギレられるなんて1ミリも持ってないのに、サマンサの何が悪いんだって話じゃないですか。こっちは合ってるよ。
あと俺ね、今日あった喧嘩シリーズで、よくあるパターンの喧嘩があるんだけど、はい、俺ね、昔からあのメールとか電話ダメなのよ。
おお。ああ。
だから、距離が離れた場合に、はい、電話とかメールとか、うん、で、俺、すげえ、愛想ないのね、
はい、
うん。まず電話してくんなって話だし、うん、なんか、仮にあったとしても、電話もすぐ終わらせたいんですよ。
うん、
メールとかも別にあんま返したくない
ん
ですよ。
うん、
だから、あまりにも、多分、そっけないメールとか、電話ばっかりしたときに怒られることってのが歴代の彼女に共通してあった、うん、
あ、
話したくないのっつって、うん、嫌いなんだけどなんかさ、若い女の子って電話とかで話したいんだと思って、
ね、電話話したいかもね、会えなかったりする
メールでやり取りしたいんだと思う、ね、
うん、
俺にしてみたらコミュニケーションツールの一つであって、そんなものは、うん、 だから用が足りたらそれでいいじゃんなんだけど、うん、若い女の電話やメールって不要不急の連絡ばっかりなんだよ。
だからそれをやってること自体が楽しい
んだよね。そうなんだよね。
対応とかね。
そうだ。そうそう、この手段嫌いだし、できるだけ削れよっていうスタンスね。だから、ね、今ねあれだ、これあれだけどさ、今あのバンドとかでもさ、LINE とかのグループ LINE やってるの、うんうん、あまりに俺参加してないから時々あの生存確認される。聞いてますか
って聞いてます。宮本さんさ、LINE スタンプとか使ったことある？
絶対使わない。
絵文字もなし。
絵文字はいいぐらいだけど。
LINE、うん、スタンプこそ楽だけどね、あの、3日に1度ぐらいこう、なんすね。OK っていうのを送っとけば、なんか見た感じになる。あ、文章作んなくていいし。
いるね、それ、うん、なんかたまにさ、職場のグループとかでも、うん、なんか先輩、上司の、ね、自分のクラスのリーダーの先生が了解ですスタンプを押されるとちょっとイラッてする。ちゃんと書いてよ、
了解です、
仕事の内容だから。
仕事の内容を LINE でやり取りしてる、
うん、へが一番やっぱさ楽っていうか、グループトークができるじゃん、うん、クラスの4人5人ぐらいが同じもので。
俺も最近は仕事も LINE と Skype がほとんどなってきたね。へえ、パソコンではスカイプ、携帯ではないんだっていう、うん、
でもなんか書類の、なんか若い子とかは書類を写メで撮って、それをこれ確認お願いしますはって思う。ちょっと話が
変わってくる。なんか話の方が夫婦の話
だ。だからそれで若い頃は、はい、要はそのメールや電話に対して素っ気なさすぎるっていうんで、うん、もう歴代の彼女に怒られ続けた。それで喧嘩になった、うん、で俺は譲らないから、そんなさ、うん、え、知らないよ、用があるから来いっていう。
来いっつっても宮本さん、つかまないから、捕まんないからね。
それは喧嘩になったね。
宮本さん、あれでしょ、だから生存確認で切れられることとかいっぱいあるんじゃないの。
生存確認
電話出ない、そのいるかいないか分かんないみたいな、なんか、
う
ん、
そうっていうね、そのパターンよくあったね。うん、どうだな。
じゃあそう、またますかね。さあ、まあ、なんすかね、夫婦円満の秘訣は何ですか。
夫婦円満の秘訣は本当にここそれぞれのルールじゃないですか。なんかこれっていうのなくて、うん、本当相手と自分のそのバランスによってもう100通り違うから、だから俺はこういう夫婦の恋愛トークはあんまり好きじゃない。そのだったら可能性がなくてもいわゆる普通の恋愛とかの話の方が広がって面白いなと思う。もうそこで成立したらそのルールが合格なわけじゃん。他人にとって意味わかんない。
唯一の正解はないな。なるほどね。
そう、関係ないけど最近あのパパ友と飲む機会があってさ、うん、たまにね 1,2 回ぐらい飲み会するんだけど、うん、大体こう下ネタの話ばっかするんだよね。だから、まあ、夫婦間 あのセックス事情の話は結構、
あ、そういう話をする
の、するんですよ。
へえ、
なかなか
生々しい
んですよ。生々しいんですよ。
だってママも知ってるわけ。
そうだよ、だから次会うときに。おーおー、イエスと思いながら。
きついな、それなんか。
俺がなかなかスリリングでいいんですよね。
パパ友ですね、なんかママ友と か、 なんかそっちの方がする、女の子の方がするのかなと思ってたけど、
わかんないけど、
まあ、パパ友もするんだね。
全然わかんないけど、っていう話。
なるほど。まあね、答えはそれぞれということで、はい、ね、まあ、仲良くやってください。はい、はい、じゃあ以上、まあ、夫婦映画みたいでした。はい、はい。